い、6月1日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん誕生日ありがとうございました。トモキと、
はい、座敷わらしやるかきしんやと、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。いや、しんやさんちょっと顔見えなかったもん最初から。6月1日ですよ。
早いね。
もう下半期にあと1ヶ月で入りますよ。上半期ラスト
どっちか先に行った方がいいのかな、
ね、下半期が終わる。
下半期かなと思って、下半期って言ったらあんまなかと思って、
うんうんうん、7月からが下半期かな。
そうですそうです
か、ね、1月から6月で、が上半期7月から12月。
予定ではもう梅雨沖縄終わりそうではあるんですけど、全然今年降らないですね。
空梅雨ですね。
まあだから結局、まあ、ちょっと降るけどぐらいですよね。
生活のこのリズムでは降ってないさ、夜中とかに降って、だからまあ移動の人に関してはめっちゃ楽ではあるんだけど、
まあ、でもだからダムとかが心配
で、ね、そうなんだよね。水不足かなっていう話も。
この間だから誰かからあの空梅雨ですね、あタクシーの運転手だ、うん、空梅雨ですねって話して、そうですねって、その時はめっちゃ降ってたんですけど、やっと降りましたねみたいな話して、いやこの間その北部まで行くのがあって、乗車があったんだけど、でそのダムの横通ってみたらめっちゃ少なかったよ。だからちゃんとはその貯水てないから詳しくは水曜日に合わせて、まあね、と思うんですけど
まあ晴れてる方がありがたいではあるけど、やっぱ ね、まあ、ね、長い目で見たらやっぱ水不足は困るし、
節水とかね。でも俺が知ってる中でも断水ってやったのって結構前だよな。
沖縄来てからはないですよ。
しばらくないですよね。
ないよね、
うん、6年経つけど。
でも僕も焼酎とかぐらいの時はしょっちゅうあったの、う
ん、あったよね、はい、多分90年代後半は結構あった。
だからもうその小学校の水飲み場みたいな、洗い場みたいなところもすごい節水しましょうみたいなのを、なんかそのそれぐらいから見始めたというか、多くなったな。
あとプールがねできないとかもあんなかった。俺なんかあったんだけどな。
台風来たりとかしてのその
水を変えないといけない。
水を変えないといけんからとかで、でもそれ変えきれんからとかはありましたね。
あったかな。県外にいる時とかもやっぱちっちゃい時とかもね、梅雨に雨が降らなかったら節水しましょうとあったけど、あんまり
聞かない
、うん、まあ、プールが禁止になるとか、そういう本当に断水になるとかっていうのはないですね。こっち来た時とかも、沖縄来た時もよく台風で断水になるから、はいはい、お水溜めといた方がいいよって言われるんですけど、はい、それの経験がやり方が分かんないっていうか、断水になるとかだから一応お風呂場に水溜めといた方がいいよって言われて溜めとくけど、一応今のところ今までも断水になった経験もないんで、やっぱだんだんちょっとなんか
あの沖
縄のやらなくなりますよね。
沖縄の家自体もさ、昔はこのコンクリの地でさ、屋上にさあのタンクがあったのよ、
はいはいはいは
い、青いタンクが、はいはいはい、昔馴染みのね、はいはい、もう今全然見なくない、あれ
見ないっす ね、なんか新しいおしゃれなお家はやっぱりもう見ないっすもんね、
見ない全然。あのそういうのないのかな。
でもアパートとかだったらね、あの駐車場の端に大きいタンク、あの貯水タンク、
あ、ありますね。
あんなもんもう柵つけられて、うん、あの触らないでみたいな感じになってるのは、うん、もう格好の遊び場でしたけどね。登って
悪いことしてた、
ボンって上に乗ってわーって言ってて
危ない
や僕ん家にもあるんで、小学校1年生の時に今住んでる家にができて、引っ越してずっと住んでるんですけど、20年ぐらいもうずっとありますね。だからそこでめっちゃ遊んだ記憶はありますからね。
ツイキャスの方で、キューグシカシノオレさん、こんにちは、初見です。
どつけ、
はい、子供の声、
はい、
あのさっきまであの前の番組の、はい、お子さんが
いました、ね、
そう、あのこっちに遊びに来てたみたいで、はい、あとキャーキャーキャーってずっと言ってて、
かわいい、
芝居太郎岡博さんがそれに対して頭の子供
頭の隠し子かな、
僕の隠し子でもありですけどね、
いつのでもありって言われる
でも確かに他に何だった
そんな嘘つかないでくださいよ。
群馬の何蔵さんから、ダムができて水事情が良くなったんでしょうと。昔はなかったってことですか。
いや、あったけど少なかったんかな、数が。
あ、
うん、もっと悪かったんだ。
何蔵さんから、関東去年も危ない危ないと言われながら大丈夫でしたねと。
もしかしたらあれかもしれんね、あの個人個人のさ節水の意識が高くなって、うん、そうなってる可能性もありますよね。でも、まあ、
いやー、
うん、
節水してます。
あのね、その子供の頃はそんな考えなかったけど、
はい、
その 俺が18、19の頃結構多かったんだよ多分断水が。あ、その時からこの風呂入ってて、うん、あの体を洗う時があるでしょ、はい、あの時に水を止めるようになるとか、
あ、シャワーは
シャンプーをしてる時に水を止めるっていうのはやるようにしました、
ね、あ、
うん、それは確かになんか出しっぱにしないよって言って怒られましたね。
一人暮らし始めてやっぱ水道代の節約っていうこの
感覚で、
そう、感覚ではやってるけど、うん、ね、まあ言ったらお風呂の、ね、溜めた水を洗濯に使うとか、うん、まあお風呂お、なんていうんですか、浴槽に入るので、はい、浴槽に溜めたお湯で、まあ、体洗ったりとか、う
ん、やっぱそれやるんすね。
けど、うん、
あ、なんかあれだろ、洗濯機のこうホースみたいな、
そうそうそうそうそう、そう、ゴミこうフィルターにかけてくれたりとかして、う
ん、あるんですよ、ゴミとかね、
うん、あるんですよ、ちゃんとそんなの、
あるあるあるある、
全然ありますよ。
普通にあのお家の時もあのそういうのでやってたから、あのホースもだから専用のが売ってるから、もともとついてる洗濯機もあるし、
ああそうだね、
ありますよね。
いや、だからなんかこのホース何に使うのかなと思って、
はいはい、
水道ついてるじゃないですか、うんうん、ここにしては太いし、
あ、
だからなんかカートリッジみたいなのつけてその蛇口にくっつけれるようになって、うんうん、じゃあ細いホース最初からつければいいのになって思ってたんです。
あれを浴槽の中にポチャンってやったらこうってってモーターで吸ってフィルターでゴミとか髪の毛とかやってから洗濯機に使って、
それ用なんだあの太いホースは。
おいいね、
うん、初めて知った。
知識増えたね。
増えました。
増えたね、いいことです。
じゃあ家のずっとうちにある洗濯機は、うん、室内じゃなかったんですよ、
うん、
あ、洗濯機が外、ベランダ、
もうベランダにあるパターンで
外に置いてあるってこと
か、うん、はいはい、だから風呂から遠いじゃないですか。
そうだね、
だから風呂の水を洗濯で使うっていう意識というか感覚がまずなかったんです。
あ、そ
う
か。
でも一人暮らしし始めた頃はやっぱ一人ってそんなに洗濯物ないんじゃないですか、うん、だから一応バケツでやってたよ、最初。今はあの隣にある、引っ越して隣にあるんでホース使ってやってますけど、
うん、
まあでもあ
の逆に今でも浴槽を使って浸かるんですか。
浸かる浸かる。
お家にないから浸からないけど、でもそのサウナとか行った時にさ、うん、やっぱ浸かりたくなるよ。
うん、
なんかやっぱ疲れ取れてる気持ちするもん。
夏
は問題だけど、
まあまあ、やっぱサウナとかやっぱそういう大浴場というか、うん、っていうとこ行ったら入りますけど、
入る入る。
お家でってこと。
家では
そもそもあるの、トモキンチ浴槽。
ありますよ、ありますけど、もう今はあの夏目さん用の、うん、
ちっちゃいやつ、
ちっちゃい浴槽入れになってます。
ああ浴槽の中にちっちゃい浴槽入れてるんだ、
はい、たらいとか、うん、そういうものをのもう入れるスペースみたいな感じ。
あ、結局だからこっち引っ越すときに浴槽があるのがやっぱ前提でしたもん、
うんうん、
入らないっていうのがやっぱできないなと思って。
ああ、そうなんだ、
うん、
でも沖縄でさ大体ないんじゃない。
やっぱ探すの大変でしたね。やっぱでしかも安い、いや、まあ、家賃なるべく安くって言ってこれぐらいでってなると、うん、やっぱちょっと築年数が古いところに案内されるじゃないですか、うんうん、でそうなるとやっぱないから、うん、あの一応ホームセンターとかで売ってるんですよね、はいはいはいはい、安いのが、うんうん、でそういうのでも別にあのいいんじゃないですかみたいな感じで、だからいろいろ考えて、でも結局まあ最終的にはあったんですけど、うんうん、でもまあやっぱ最初ユニットバス、
ユニットバスではな、うん、入れないよな、
うん、なんかやっぱそれでうんって思って、まあ、今引っ越してすごいベッドトイレ、ベッドお風呂別のところになってお風呂入って、でもたまに夏はシャワーだけの時もありますけど、冬はでもやっぱ入らないと眠れないです。めっちゃ冷え性なんですよ本当に。お風呂入って布団に行くまでの間に冷えるぐらいな、末端冷え性で。
あの逆にさ、うん、俺この、まあ、お家に会った時に、うん、まあ、たまに入るぐらいなんだけど、はい、なんでかっていうとあの溜めるのが時間かかってめんどくさいのね。
いや別にでもその間に何かしらできますもん。
ああやっぱそう考え
た
ん
だし、私だって43度とかですよお湯。
結構暑いね。
めっちゃ暑いですよ多分。でそれでも
溜める温度がですか。
そうそうそうそう。
え、あのなんか
給湯器
で43度に合わせるじゃないですか。
そう、
給湯器ないとか言ってたよね。
家にはないですよ。あでも最近着いたんですよ。だから
あ、着いた。
おめでとう。
いや
最近ですよ、もう3、4ヶ月前ぐらいなんですけど、うんうんうん、急にこの建物を全部につけますっつって工事しに来てたらしくて、気づいたらついてて、あれ何これっつって、お湯が出ないと思ったらっつって、これつけんとお湯出ないよって言われて、
あるね、
何それっつって、今までなかった環境だったんで、つけるっていう習慣がないんですよ。
1個ね増えたから。
だからめんどくせえな。
だいたい40度とか、うん、まあ本当はね半身浴とかだったら39度8度とかで20分ゆっくりとかで、うん、寒いんですよもう、うん、入ってる間に39度とかだと。
へ
ー。でお家も実家に帰って追い焚きとか、まあもう実家とかはねあっちの地方はこの保温機能みたいな、ずっとそのあ、まあ、ちょっと温度が下がったら追い焚きを自動でしてくれるがあって、お家は実家は40度ぐらいなんですけども、帰ると寒くって 40度でも出てる部分がだ、もう42度とか43度まで上げて、
でも肩まで浸かるっていうのはやらないの？
浸かりもするけど、それでも42度ないと寒いですもん。
うわーっていうやつですね。肩まで
浸
かって
結構熱い気がするけどね。いや
だから、
温まらない。
おじいの家に行ったらあったんですよ。奄美大島なんですけど、うん、まあでもあっちにはもう普通についてるっていうの
を。よくそうな。
まあね、ない方が、だからこの追い焚きとかしたら次の日とかにも入れたり、この循環器とかそういうの使ったら入れるんですけど、うん、もうこっちだと抜くしかないじゃないですか、うんうん、あの水捨てる瞬間はやっぱちょっと心苦しいですよね。
罪悪感。
こんなに溜めて髪の毛洗って体洗ってもこんだけ余ると。で、うん、洗濯物も毎日やるわけじゃないから、うん、なんかあ、このジャーって流れていくのを見て何かに使えないのかなって、
あ、
捨てられていくのか、お前はごめんねって思いながら。
あ、飲めばいいんじゃない
ですか。やだよ。飲めるかい。やっぱ、ね、なんかこの食器とかはやっぱちょっと ね、ま、ね、抵抗が、ね、うん、あるからね、うん、でトイレの水もわざわざちょっとここから引くというか、
トイレ掃除の水とかにするのでいかがでしょうか。
まあでもするけどそんな使わないですよ。
まあ、そうか、
水、その家庭の、ね、トイレ
だったらお掃除ぐらいだったら、
うん、
そうだからね。でも溜めとくのもだから結局毎日入るから、
うん、だからもうどうにかして、うん、トイレ の、 あのタンクに溜める水のやつ一回閉めて、うん、あのタンクに入れるっていう。
いやもうだからね、それがもうさ、もう、
まあ、トイレと、ね、お風呂別だったら絶対めんどくさいじゃないですか。
たまにさ、あのうちの 猫がお風呂で水飲むんですよ。じゃあなんかお風呂場の水を飲まないと気が済まないみたいで、一応あるんですよちゃんと、ちゃんと水飲み場があるのに、なんかお風呂場が閉まってると文句言ってんすよ。その前で帰ってくるとにゃーにゃーっつってずっと開けろっつって、
ルーが、
そうで、お風呂場にのお風呂桶に水が入ってないとなんかまたにゃーにゃーって言って、
水入れろって、
そう水入れてあげるんですけど、でだから多分たまにだからちょっと水が浴槽に残ってて、なんか多分落ちてんだろうね、うん、なんかすんげえびしょびしょになって
出てくる
帰ってくるときあるけど、
断末魔が聞こえてきた
りするんですか。そうだからね、お水大 大事に節水したいなと思うけど、もうこれ以上アニゾーさんから植木がそんなにあるわけじゃないしねと。
ああ昔、
そう昔はだからこうなんか
お米研いだ研ぎ
汁というかいいうよ、ね、
はちゃんとやってましたよ。音がなんかちっちゃい盆栽みたいなのをずっと、
なんか栄養がいっぱい入ってる、
はい、でも育ててたから、
研ぎ汁、ね、
でも無洗米だからさ、研ぎ汁も出ない。
あ、無洗米なの。
いいもん使って
る。無洗米、いやでもえでもね、金額的には別にですよ、
100円ぐらいだっけ。
そんな変わんないし、まあ言ったらね、米の品質で値段が変わるじゃないですか。
でも無洗米でも1回は洗うでしょ。
洗わない。
え、それも水入れるだけ、
うん、
俺
そういうもんじゃない。
いや分かんないけど、俺無洗米でも信用しない人だから一回は洗うな。
もともとはね、洗う習慣で育ってますからね。
そうそうそう。
だからあれって今の小学生たちは一応家庭科の実習みたいなので、
うん、
洗うとこからやるんすかね。
やるんじゃない。
そこは やってるんかなっていう疑問が。もう今
そこはもう先生がね、めんどくさがり屋だったらね、無洗米で
いいとこだろうな。教育のためにというか、うん、ちゃんとそういう知識のためにやってたんだなって、それは後から気づいたんですよ、
うんうんうん、
家庭科は大事だよね。
調理実習の時なんて楽しくて仕方なくて、うん、でもこれめんどくせえなみたいな、なんでこんなことやらせればみたいなことを思ってたんですけど、うん、
あの高校の時の調理実習で米を炊くのだけ早くしないといけない、朝から炊いとかないといけないわけ。授業中に炊き終わらないかったらあれなんで、朝この米研ぎ当番みたいな感じ で友達と2人で朝早く、
あのその調理実習の1時間だけでしか調理実習できない
と思うんで、高校の時とかだから朝行って研ぐんだけど、いたよ本当に、その一緒になった友達が、お米ってどうやって洗うの、洗剤使うのって言って、マジかこいつと思って。
いるんだ。
だからそういう人がいるっていうじゃないですか。
よく 沖縄でもやってたかな、昼間の番組とかで街角のこの若い女の子捕まえて、うん、なんか野菜とかがずらっとレタスキャベツ白菜なんかズッキーニとかなんかいろいろ並べて、あと魚とかも並べて、あのサバの味噌煮作ってくださいって言ったらまず何から取るかみたいな感じで、なんかシシャも取ったりとかして、いやもうそれなんかこう聞こえない声でいやそれはっつってこうなんかとか味噌とかもなんかバーって入れたりとか出汁入れないとか
で、ご飯の炊き方がわからんっつって、うん、俺もなんかで見たんですけど、同じやつかわかんないですけど、このコンロみたいなの用意してるんですよ、うん、で炊飯器とかも用意してるんですけど、うん、何で炊くんだろうって言い出して、うん、寿司酢飯入れる
桶あるんですか、
あれに米入れ出して水入れてコンロに火かけて、
危ない危ない危ない、
桶が燃え出してやばいやばい何これっつってなってる子がいたんですよ。
だからほらネタじゃない本当
な、ご飯も今ねレンチンできるじゃないですか、ピリッとやめてこうジーンってできるのもあるから、
レンジでご飯あるから困らないしみたいなことを、そのやってみてどうでしたかみたいなインタビューの時言ってた
そうだ、結局困らないからね、
でいやあまりにもさ興味がないんだろうね、
まあそれもあるし、
でも女性だったんですよそれ、
いや関係ないよそれ、
だからもう嫌だ、
俺も嫌だなそれ、ちょっと
それは嫌だな、
俺結婚もしてないし彼女もいないけどさ、うん、それは嫌だ、
うん、いや関係なくない、関係なくない、
一緒にこう生活、まあ、結婚するにして、うん、まあ今はいないから選べる立場じゃないよって言われるかもしれないですけど、でもさすがにそこまでの人は選ばないわ、
もう嫌だ
嫌だ、
親が料理しなかったらやっぱ覚えないじゃないですか、うん、お家にねいないとか共働きでやっぱ惣菜のこのデパートで買ってきたお惣菜で済ませるとかってなると、うん、だってよく今小学生があの魚切り身で泳いでるとかって思ってるみたいな、
だから魚泳いでる魚見たらこれ何ってなるとか、
あいやいやこれ元々これ、う
ん、
これ
お前これ食ってんだよっていうのとか、
とか牛さんって生きてるのとか、
牛肉っていう牛で覚えてるんで、
なんか
牛乳とか
こういうの聞くとさ、やっぱちっちゃい頃からさ絵本を見せるとかさ、何かしらさ
食育みたいなね、ダメだね、は必要ですよ、
小学校の時の
基礎
この勉強というか、うん、習ったことって超大事だったんだなって、
超大事だ、
大事だね、
今分かりましたもん、そういう人たち見てだからその調理実習とか無洗米でやってるんじゃないかなとかって思っちゃうんですよ、そのまず調理実習自体ちゃんとやってるのかなとか、
でも本当にこの国語算数社会理科、
そうですね、
理科社会です、
うん、やっぱ今一番俺が必要ないなって思ったらまず理科だわけ、まあ大人になってね家庭科はよ、うん、やっぱりさっきも出たけど、俺だって今でも祭り縫いとかさ、うん、仮縫いとかさ、うん、本縫いとかさ、うん、祭り止めとかさ、うん、やっぱ覚えてるってことは自分でできるってこと、
玉結びとか、
玉結びそうそうそう
必要っていうことですよね、
そうそうそう、う
ん、必要っていうか、まあ、だって今それできるじゃないですか、
できるできる、うん、
その男性は裁縫できなくて裁縫できる女子が王ってなるみたいな、うん、いやいや小学校の時やったでしょって思うんですよ、うんうん、そういうの聞いたりとかしたら、うん、いやできるよそれぐらいだったらっていう、だから
理科がでも必要ない、生物
あまり理科を使ってるっていう感覚がないもんな、
まあその小学校の時にやってた理科とか
やってた理科を、
まあでもある程度その知識としてはありがたいの、あの沸騰する沸点は100度とか、
ああそうだね、あ
それもでも絶対その時に習ってるんで、
うん、ああそうかそうか、
その時にだから習ったのってあの役立ってるというか知識とはある、結局
そうそうそう、知識としてあ面白いなみたいな言ったら氷の方が体積がうんぬんかんぬんとか、うん、液体と固体とか融点沸点とか卵のこのタンパク質は何度で固まるとか、
えそんなのも
そこまでの細かいのはちょっと知らない
し、まあまあまあ、一応、まあ、栄養系の学校行ってたからそういう、ね、生物系のやつもやってるけど、
だ理科のまただからなんだ
なよく見たのはなんで勉強するのっていう答えに対して、でただコップに水が入ってるってだけでも理科を知ってたら、じゃあこれが何度で何ミリリットル入っててなんか表面張力がとかっていうこのとか
理科の要素がいっぱい入ってるんだよっていう、
で社会地理を知ってたらこのお水はどこどこの山からこうやって降りてきてうんぬんかんぬんとか、うんうんうん、なんかね国語が分かってたら、うん、なんか白いコップにあのなんで数滴が何滴ついてるってもう こういう表現ができるとかっていう、こうなんか一つの事柄でも知識知ってるだけでいろんな見方ができて人生が面白くなるから勉強って、まあ、大事なんだよっていうかっていう話をまあ聞いて、あ確かにと、
その先生に多分小学校の時に会ったとしても、うん、 あーって今言われたのを理解できるぐらいにはなってるから、
まあねう
ん、あ確かにいろんな見方できて面白いかもしれん、面白いなその考え方はとかっていう考え方できるけど、うん、小学校の時はえっつってポカンとして鼻水垂らして聞いてるだろうな。
デシリットルってなんだ表面張力とか使わねえやとかって思うけど、ね、
ずっと高校生ぐらいだけだもんな覚えてるのは。本当
勉強ですか、
うん、理科はね、まあまあ、小学校の頃理科の先生がちょっと個性的な人だったっていうのもあるから、
あ
なんかあんまり覚えてないのかなって。
まあでも先生は大事、うん、本当に
先生大事だな。
私英語の授業が英語の先生とずっと反りが合わなくてあんま得意じゃなかったんですよ、うん、で高校3年生の時の英語の先生が好きでそっからやっぱ一気に成績伸びましたもん。
あやっぱ変わるんだ。
全然変わる、もうやる気が変わるもうこの人の授業聞かないとか思うもん。
やる気が変わる。
あ確かに。
もうはい、はい、ということでいろいろ、
はい、まあ話してきましたけど、うん、トータル、まあ、水は
大切
に
大切に節水からいろんな話に行ったからね
いやすごいですね、20分お話できるぐらいあの、うん、空梅雨ですねから膨らましきれるというね、
ありがたいですね、はい、
はい、というわけで一旦 CM 行きまして今日のメール大臣は、
はい、
秋山でございます。
秋山です。
秋山でございますのでメールたくさんお待ちしております、はい、メールアドレスが、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルあてと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて。
いや叫んでも無駄だ。さ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あこの声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だからあいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
あ
はい、6月1日木曜日17時23分になろうとしてます。木曜日ジャンプレートります。
はい、ツイキャスの方もたくさん来ていただいてますね、はい、キューグシカシノオレさんから荒垣さんまともなこと言うなと今長男を、うん、オレさん迎えに行ってるんですけれども、うん、荒垣さん長男が学校から出てこないとどうなってんだとごじって言ったのに
オレさんもうちょっと待ってみよう
もうちょっと待ってみようね、うん、あと兄蔵さんから、一人暮らしさせれと、まあ、料理とか、うんうん、でもね本当思う本当思う。一人暮らしをまずさせてから男性も女性も結婚した方がいいと思う、
うん、あせずに先にもう子供できちゃってとか
とか
でよしじゃあ一緒に住む部屋決めようとかって部屋決めて、
うん、
結婚生活にすぐなったらまずいってことですか。
うん、なんかね生活ができない、
あ
掃除の仕方がぶっちゃけわかんない。もうずっといい実家に行ってたまにまあ一人暮らしっていうか仕事でマンスリーレオパレスとかに住んでたりとかしたけど、はい、その時も先輩と一緒だったわけ、うんうん、で1ヶ月ぐらいで部屋も出るからそんなに別になんか、
うんうん、
すんげえ綺麗にしようとかじゃなくって、
まあね、
できればっていう感じだったんですけど、うん、まず洗濯の表示の見方がわからない。お風呂の掃除の仕方がわからない。
あ
おう
もうなんかどんぐらいの頻度で掃除していいかが分かんない。
箱入りさんだったんですかあなたは、
うん、ていうかもう全然もうなんかバイトと仕事と部活もう学生の頃から基本家にいなかったんですよ。で はいはい、あんま片付けもしない。もう本当に寝に帰って
まさにそれっすわ俺今
そう寝に帰るために家に帰ってるからもう本読んで寝てでもかもう仕事行って帰ってきたらもうなんか部屋が掃除されてるしお風呂なんか洗濯機も洗濯物も一応あれですよ。なんか料理とかは親が仕事にいるから行くから作っといてとかはあったんですよ、うん、でもあんま洗濯しといてはなくて洗濯を親がして畳んどいてとかはあるけど、うん、からなんかこの表示の見方が全然分かんなくて洗濯機で洗っていいのこれみたいな。
はあ、
うん。手洗い ドライって何とか色物と白いもの一緒に混ぜて洗っちゃったりとか、
うん、やっちゃったりね
やっちゃったりとか、まあね、もう絶対絶対一人暮らしした方がいい。お掃除覚えて。
お掃除覚えて。
そうですね。だお風呂掃除はどれが正解なのっていうのだけ答えは知りたいです。
どれが正解
ってどういうこと？
いやだから風呂掃除してって言われて、うん、俺の思う風呂掃除をバーってやるじゃないですか、うん、それで違うって怒ると俺掃除はしてるしってなるじゃないですか。そこで衝突があるかもしれないので、
なんか
だから人によって違うかもしれないから、それは掃除してくれたんだったらまずありがとうでいいんじゃない
か
な、うん、
浴槽だけなのか床と壁もなのか、
そうそう、
がっつり黒カビまでなのか
の掃除なのかとかまで明確に伝えた上で、あのその後怒ってほしい、
うん、
掃除してだけだったらその人の掃除の感覚とこっちの掃除の感覚違うじゃないですか、うん、それで怒られるのはちょっと引き合わないですよ、うん、じゃあどうでやれやってなるじゃないですか。
でも普通そう風呂場の掃除って言ったらさ、まあ、黒カビがっつりまでじゃなくても、まあ、全体的にね洗い流すみたいな、う
ん、なんかヌメヌメしてるところを洗って、うん、でその風呂桶とか使ってるんだったら中をちょっとシャーってあの洗剤つけてバーって洗うとかスポンジ使ってねとかぐらいだったらの感覚ではありますよ、
うん、
そのいやいやカビキラー使ってやったみたいなことまで言われたらはあってなるとは思います。
結局でもね男性に対してはもうなんかもう本当に褒めて、もうなんかなんだっけな、ね、女性に対してはおばあちゃんみたいに接して、うん、男性に対しては子供に接するのと一緒だと喜ぶって。
へえ。
だから女性に対しては
も
う
女性目線で、
いや
まあまあだからもう両方に対して、だから女性に対してはだから持ってあげるよとか扉開けてあげるよとか、うん、
大丈夫
かとか、そうそうそう、おばあちゃんみたいに、まあ、バカにする感じじゃなくてね、
うん、そうおばあちゃんに接するのと同じ接し方をしたら女性は喜ぶ、男性は子供に接するように、
あーすごいすごいよくできたね、掃除した、じゃあ次は黒カビ落としてみよっかみたいな
っていう子供にその対する態度を自分が取る時のやつと同じのをやれば喜ぶっていう、
だこれやっといてって幼稚園児に言わないじゃないですか、うん、掃除しといてじゃなくて、これこのスポンジとこの洗剤灰持ってでこれこうシュッシュして、うん、
シュッシュ、
はい、そうそうそう、で3分待って、
で3分
そうそうそう待ったらここ擦ってね、じゃあ
こすった後はどうしたらいいの、
シャワーでジャーってやって、
あーはーい、
じゃあ3分やったらやっといてねって
言
って、で終わったら呼んでっつって、
はいっつって、
3分
うわーっつってやって、終わったよっつって、
すごい友樹くんできたねーっ て、 って
これできてる、本当よかった、
なん
か
本当にこんなシンプル本当にこんなシンプルなもん、
いや絶対こんぐらいでもシンプルだよね多分、
だから
まあ優しくってこと、
その感覚を持った2人が一緒になるとでも大変ですよね、まあ、今みたいにこっちは子供に対する感じで、うん、あなるほどね分かった、じゃあ休んどいて、いい大丈夫大丈夫、あとやってくからいいよ休んどいてって、いやでもこれちゃんとできるみたいな感じで、あっちは子供に対する言い方で、こっちはおばあちゃんに対するっていう言い合いで、あ休んどいてやるからみたいな、
一回やったら覚えるじゃないですか大体、
うん、いやでも子供と一緒ですからね、
あ忘れるときは忘れるね、うん、
忘れるときは忘れるかもしれないし、う
ん、あね、
っていうの
は俺さんから掃除のあれに差がありますと、
掃除ののイントネーションがちょっと気になるんですけど、
掃除の
掃除
じゃないですか、
掃除の
掃除の
掃除のだったら
掃除のあれに差があります、
掃除みたいに聞こえるから、
うるさいな、掃除の
掃除の、うん、掃除の、まあ、いいや、
掃除の
これは多分あの群馬の方だと思います
あそうなんだ、
はい、ごめんね、
あの、
はい、よ
この鉛、
うん、
で言えば、
うん、
あの日曜日かな、
うん、
今週日曜日のアメトーク見ました、
はいはい、あ見てない、日曜日の見られない
んだよね、見てない
んすか、うん、木曜日のしか自動で
日曜日も今撮ってください、レギュラーでやってるんで、
なんで見てないんですかって、なん
いやじゃあ日曜日のアメトークの、う
ん
うん、くくりがど田舎芸人っていうやつで、
う
ん、はじめちとせさんが出てたんですよ、
へ
まあ奄美大島をいっぱい
あんまりテレビに出るイメージないけど、
ね、見せていただきまして、はいはい、ほっこりしたんですけど、うんうん、あれじゃあ見てないんだったら今話してもあれかなって、
なんでよ放送前に確認しとけ、
そうだな、行ってくれたら見たろうな、う
ん、いやでも奄美のいいところとか、
あ
奄美の方言を聞いてびっくりしてほしい、びっくりというか一応なんか一個方言を取り上げてるくだりがあったんですよそのこんな方言があってみたいな、
うん、
あの喜怒哀楽の感情を全部ハゲっていう言葉で奄美の人は表現するっていうので、
ハゲ？
ハゲ？本当に？
さあハゲってだけ聞いたら、ってなる、
頭皮のあれじゃない、
頭皮のハゲとしか思わないから、ってなるじゃないですか。
うん、例えばどんな感じですか？
リアクションなんですよ。
うん、
が
沖縄でいうアイヤーみたいな、なんかそんななんかなんていうの、簡単した言葉みたいな感じ？
アイヤー、うん。
喜怒哀楽を全部ハゲにする？
マジで？みたいな。
ハゲ？
なんていうのか、沖縄だったらなんてリアクションします？
なんて言われた時になる？
いや何言われてもでも言ったりするんですよ、
全部に対して
ハーヤーみたいな、
あハーヤーみたいな感じかもしれないです、
ハゲー、
うん、 だからあれあいつこの間優勝したってはやすごいなっていう感情でも使うし、うんうん、そういえばあいつら離婚したらしいはやっていう
使うから言ってみてね、
はい、
トンキ
だすっと出てこない
し優勝したとかでもいいじゃないですか今俺が出した
そうだね、そうだ、バイアスロンで優勝したってね
ハゲすごいすごいじゃないそれねっていう
ハゲの深谷市の方埼玉県深谷市の方で言ったらアーネーと一緒だ
アーネ
ーアーネーアーネーっていうそう
アーネ
ーもう何でもアーネーで終わらせる、
うん、そうとかそのだから鉛とかが全国放送で奄美の鉛聞けてめっちゃなんか
地元のあると嬉しいよね
そうだから地元というか聞き慣れたことがあるやつだったんですよまだはじめしょっさん今奄美在住なんですよ
あそうなんだ、はい、
ただ場所が本当に奄美空港に降りてからそっから女村とか行くぐらいの距離
だ結構遠い、ね、
真逆なんですよの島なんでまたちょっとちっちゃい島というかすごい田舎なんですよ僕も行ったことないと思います多分
あ そ, う、う
ん、その遠 い, めいや元が一応田舎ではあるんですけど、うん、
沖縄大好きさんから見たって来てます ね,、はい、ねでさっきの掃除は群馬のイントネーションと、俺さんから荒垣さん静かにと
何で言う
俺さんからテレビは持ってるから真に受けないな、うん、某県民賞を見てにりたと
あ、
うんまあ、
某いらないけどね
うんと私も沖縄来る前にテレビでなんか泡盛をコーヒーで割るのが普通とか牛乳で割るのが普通とかっていうのを見てみんなやってるんだと思って聞いたらいやいやそんななんかまあやる人もいるかもしれんけどねみたいな
本当にね某県民賞のあれの取り上げ方はもう県民全員がやってる
みたいな
っていう言い方にはなってる、
ねうんうん、
いやそんなことないです
だから沖縄以外のとこの見た時に僕らは見た時にあそうなんだこの群馬の人たちってそうなんだとかってやっぱ思っちゃうのと同じですよ、
うんうん、まあなくはないけど、うん、
実際聞いたらあでもあの地域だけらしいよみたいなのとかあるらしいのでね、
う
ん
そ, ね、
それと同じだコーヒーを泡盛で割るなんてキャバ嬢ぐらいしかやってないです
もんそうなの
キャバ嬢の方は
見たことはないけど
飲み屋の姉さんとかがやるイメージは大きいですね、まあ、最近はちょこちょこ増えてきてます、
ちょっとネタっぽいところもあるからね、まあ、わざわざそういうの探しに行くみたいなのもあるかもしれないし
沖縄の人は飲んだ締めでステーキ食うっていうのとかもってその放送してた時はなってたりとかしたんですけど、うん、今は一応普通に一応あるっちゃありますけど、
うんまあ、ステーキ屋が増えたりとか、ね、
全員ではないというか
だって俺ラーメン派だもんな、う
ん、あ
だヤギ汁の人もいるかもしれ
ない、うん、そのステーキ派にもなったんですけど
ああそうなんだ、
はい、
かわいい
あかわいい、かわいいね
何歳ね何歳
何歳ですか
2歳かわいいね
指1まだ2ができないのかな
もう飽きた、はい、もう飽きたバイバ イ, バ イ, バイ
気をつけて階
段気をつけてねはい行ってらっしゃい
かわいいなイケメンだなまた、
ね、だからよ
いいない
いなイケメンになるなシアさんとシアさんと違う人生歩めよ
懐かしいなだから何歳って聞いたら2ってやりたいけど2ができなくて1ってやっててお母様の方が2歳ですってやってくれたんですけど、ね、夏目さんもあんなだったなと思って何歳って4本ぐらい指立てるからいや嘘だろっていうことになった
ちっちゃーみたいな、ね、
でもちっちゃいのにこんな年いってるんかっていうぐらいいや1ができないだけなんですぐらいの感じだったんですけどねそんな夏目さんも今月で3歳になりました
早いね
早いですね本
当に、ね、救護しかしの俺さんから荒垣さん子供をいじめるなともう話しかけてもダメなんですね
微笑みって見てて
なんて
微笑み
おじいちゃんなんて
そうだあのねお最近夢見て
お最近
座敷わらしの
お
う
座敷わらしが出てきた
のおうちでした場所
おうち
いるんじゃないですかじゃあ
普通にいたので俺が出かけるっつって、うん、この子もなんかじゃあ一緒に行くっつって
もう座敷わらしじゃないじゃんそしたら
いやでも本当に座敷わらしって感覚だったの認識的にでも別に怖いとこもなく、
うん、
で一緒に出かけるっつって、まあ、それで夢終わったんだけど俺でその後ね携帯で探したの
座敷わらし夢占い、
うん、夢占い、うん、キチムが訪れると
おお
キチムいいこと夢
それはキチムだと、
うんうん、あ
妖怪は妖怪でも座敷わらしやらいいと、
まあ、よあの服を呼ぶ妖怪、
うん、カッパとかちょっと不吉なこと起きますよみたいな
へえカッパダメなんだ
で俺これねその職場で話したらいやでもお家出たんだったら意味ないんじゃないって言われて
そうね
あ
もう座敷わらしじゃなくなるからね、
うんうん、でも俺信じてたら案の定ね2日後ぐらいに鍵なくして結局お金が飛んでったんだけど
あつまりは良くなかったって
やっぱ出ていくのは良くなかった
んですね夢 なんつうの、出てくること自体は、いい象徴が出てくから、
出てきたから逆に吉夢ではなくなったんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
いややっぱそういうのあるかもしれないですね、
絶対あると思う、
今
全然夢見ないな、
その座敷わらしって聞いて、うん、どんな子でした、その座敷わらしは普通の人型でした、
あのね
少女という
ロボットみたいに
普通の子供だった、
あ
えよくなんかイメージはおかっぱの着物着てるちっちゃい子じゃないですか、うん
う
ん、
あのね着物とかではなかった、
現代風な、
うん、
リアル子供でした、でも
リアル子供だった
よ、今座敷わらしって聞いて頭の中に出たイメージリアル子供でした、
まあ、だからリアちょっとだから昔のおかっぱの、
ああその
着物の、
着物の、
僕座敷わらしって言われたらあの地獄先生ヌーベイの時のめっちゃ可愛らしいこんなちょこんってちっちゃい人形みたいなヌーベイの座敷わらししか出てこなかったんですよ、
ヌーベイは知ってるけどさ全然分からない、
じゃあヌーベイに出てくる座敷わらし超可愛いんですよ、こいつめっちゃいい子なんですよ、
なんかあれだよね、まあなんとなく分かるけど、
あのずっとニコニコしてる、
あ
めっちゃ優しい顔してる、
あ、ね、あこの子ですね、
動画をしちゃった、
うん、
そうそうそうそう、
あ
であの
せんべい二等身だ、
はい、せんべい二等身、もう本当に
喋らないよねこの子、
はい、
なんかずっとニコニコして、なんかその子が歩いていくとなんかいいことが、ちょっとちっちゃいいいことがあると、
はい、歩いたらなんか本当に周りにいいことが起きて、でもそれがなんかこの子が悲しんでしまってあーってなっておろおろしてる時にどんどん悪いことが起こっていくっていうのをヌーベイがあのなんかこの髪のなんかバラバラしたやつで守ってあげて大丈夫だよって言ったら元気取り戻してポロポロ泣いてみたいな、
いいね、
いい話の回があるんですけど、だ その座敷わらししか出てこなかったから深夜さんの横に二頭身のあの少女がいたんだって思ってしまって、
ね、家にもし帰って、うん、お家で座敷わらし見えたら歓迎します、
いや歓迎します、
いや俺恐怖におののくと思う
あれ二分、
いやもうだって僕の中の座敷わらしのイメージあれなんですよ、うん、あれがちょこんといてくれたらわっってなるじゃないですか、うん、
ニコニコ
座敷わらしだってなってニコニコして、うん、だからおせんべい食べるって
座敷さんだみたいなぐらいな、うん、
感じでいけるけど知らない子供がツーンって座ってるからってなるでしょ
そりゃそうだけど
何ってなって、
そうだけどさ
絶対恐れおののくな最初、
ここはでもさねえ、いやこんな子いるわけないじゃん、
まあね、
ヌーベイみたいな子が
これはこれで
二次元だから、
これはこれでいたら怖いっしょ、
うん、
二次元だったらいいけど三次元でこの頭の大きさとこの体だったら怖いでしょ、
なんていうんですか、ずっとニコニコしてる、うん、あのサランラップちゃんみたいなね、まさにいつもこっち通る、
ね、
あんな感じの子がニコニコしてなんかこんなって待っててくれたら、あ、おどうしたのってなる、
それでも怖くない、
いや怖いけど、
ただいまってガチャって一人暮らしのガチャって開けたら
バッ
ちっちゃい子が
ニコニコでもニコニコしてるからどうしたのって一応言いにはいけるじゃないですか、全く知らないそのなんていうの昔のそのなんていうの、うんうん、
着物着た子がね、
着物着た、うん、そのなんていうんですかね、サランラップちゃんみたいなそのとってもニコニコしてる可愛らしさのない子供が最初ツーンっていたら、うん、何っつってまず近寄れないじゃないですか、ドア閉めると思いますよ僕、
まあまあまあそうだね、そうだよね、本当にいたら絶対は最初はドア閉めるよ、
閉めますね、
何だろう、
開けてニコニコしながらなんかルンルンな感じで近づいてで来てたりとか、さっきの場所よりで待っててくれてるぐらいの感じでニコニコしてたら、はああ、君はってなるけど、うん、同じ感じのでツーンって近く来たらああってならないですか？
なるかもな、
ホラーですよホラー、そんなもん、
こういう目でずっと見てるんでしょ、
時間帯によるかもな、うん、
そう、あそれもありますね、
うん、お昼とかだったらいいんじゃない、
昼間だったら
バイキングがやってる時間帯だ
なんでテレビ番組よ
ラララララ
だって聞こえながらのだったらまだいいですけど、うん、
出てくるシチュエーションにもよるね、お風呂入って、まあまあ、お風呂入って出てきてそこにいたらびっくりするわ、うん、うわーってなるよね、
あじゃあこれちょっとあれだな、あの時間帯考えてほしいな、
そうだね、なるべくね、
そうですね、だから
いいお会話なるべく昼間、
うん、全然ウェルカムなんですよ、
うんうん、ウェルカム、あそれ
ウェルカムはウェルカムだけど、一応あの時間はやっぱり社会人として
関係ねえ、
社会人かな、社会人かな、
あのこの時間行ったら失礼かなみたいな時間には来ないようにっていう夜中にコンコンってくるのも失礼かもしれないね、
はい、ということで一回 CM 行ってから、
そうですね、
メールも紹介しながら差し入れもいただいてますので、
あそうですね、
はい、ご紹介していきましょう、争奪
戦が行われますよ、はい、はい、というわけで一旦 CM です、
FM 那覇 78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、6月1日木曜日17時40分になりました。これも誕生日でもらいました。オリジンチャンプルやっております。
はい、はい、メールの方紹介していきます。木曜オリジンチャンプル宛て、28歳になった笑いの申し事マネージャーとかしら、はるちゃんです。
はい、ありがとうございます。
久しぶりです。先週土曜日オリジンライブお疲れ様です。
ありがとう。あ、そうか、ライブだったんだ。ありがとうございました。
T3 雪のぶとことぶきは自己紹介ネタでしたね。滑ったね、かっこ笑い。ココリッチはコントでした。
コントでした。
2個のボタンを押してから回ってくるコントでした。うん、全然これだけだと分かんない。
もう全然分かんないですね。
見てもあんまよく分かんなかったけどね。
でも見た人からしたら、はあ、うん、そうそうそう、間違ってはいないっていう、うん。
今日から6月だで。
そうなんですよ。
PS2 今月俺の誕生日です。 おめでとうございます。以上です。ということでありがとうございます。ね、雪のぶとことぶきパンチが
あのローリーポーリーが、ね、先月で解散して、うん、ずんぐりむっくりの和也っていう方が辞めて内地に行きまして、
うん、
え
そうそうそう、あの季節に、
はい、もう解散して、うん、で2人残ったんです、
うん、
はいはい、
で2人はピンでそれぞれネタやりますと、うん、2人残ってるんだったらお前らコンビで続けとけばいいのにっても思ったんですけど、うんうん、ピンになってそれぞれピンで初めてライブ出ますって言ったら2人あの自己紹介ネタでめっちゃ
名前だけ覚えてってください
っていうネタをやるっていうので被ってトップバッターと2番目っていう、もう気持ち悪い。
え、本当に、
はい、
でもことぶきパンチはなんかいいキャラ、キャラとか、まあ、元々あれですけどちょっとなんか、イラッとしてるでしょみたいな、
やってた自分のキャラクター推しというか、うん、逆にイラッとさせることをしてイラッとしたでしょっつってちょっとうまいこと言うっていう、うん、ちょっとね、今までのあいつの芸風というか、
うん、
あいつはその芸風をなんかちょっと透かしてうまいこと言ってドヤ顔するっていうので、うん、なんじゃこいつキモって思われるのをただやってたんですけど、うん、それをちゃんと自分で言う、まあ、自虐ではないけど自らそれをやるっていう芸風にちょっと変えたんです、うん、
あれは見てて面白かった。
そうだから、その方向性のネタって僕も好きなんで、うん、あいつがそれを言った時におってちょっと思ったから結構ダメ出しというかアドバイスあげて、うん、したらちゃんとそれ通り直してくれたりとかしてやってたんで、ああ良かったなと思って。僕今回むしろ雪のぶよりことぶきパンチの方にいろいろアドバイスを言って、雪のぶのやつもやりたいことは分かるけどもうちょいなんかしないと伝わらんはずよって言ってたけど、もうあいつも悩みすぎてもう何も触れなくなってしまって尺を削るしかできなくなってやって滑るっていうことになってしまったんで、
はい、また来月ね、
はい、また来月よろしくお願いいたします。ココリちゃん G3 に落ちました。
え、マジ
尺オーバー、
尺オーバーです。
あ、
はい、13秒ぐらい
今月多かったね、尺オーバー、
今回多かったんですけどね、
はい、時間は守れ、はい、劇団オゼの大丈夫か瞳と、28になった広瀬、
はい、
それと荒垣の深夜、うん、そしてラジオの前のご水曜中華なびら、
中華なびら、
チンスコーより柴崎コー、柴板六花博士邪剣の、なんでも尾瀬の本公演に信行が出るとか出ないとか、これは雪信ですね。
ああ雪信
で、そして尾瀬の本公演じゃなくて H2O です、ね、信行だと平安になるから、
そうそう、だから僕のおおだったんですよ。
出た、一応この前出たけどね、
平安さん出るんだって、復帰かって思った。
高校生役、中身が高校生っぽいから、うん、舞台は高校、部活の話、テニス部、野球部、信行っつって、だから雪信だっつってこれ雪信じゃないと成立しないでしょ、テニス部で、ね、うん、頭は琉球超人の演出しながら露出すんねんな、あかんで出演ですね、多分
出演、
瞳は特にあれは大丈夫なのか、うん、あれってそれよ、トモキは特にないです、
トモキ
なんで、あの私が久高島行った時の写真が添付されてるの
いや、だからあの美人だなって思ったっていう選手話になった。だから僕もこの写真だから、あ、美人だなと思って。
え、ちょっと見して。
めんどくさい。
左、一番左の一枚目のやつ。
一枚しかないし。
ああ、あれだ。今日のフェイスブックのあの白黒にしてたやつですな。
違うし。
自分のタイムラインに前のやつが出てきたやつじゃないですか。
これじゃないですよ。あれは別でお笑いライブの時に。
でもこれ普通に美人じゃないですか。
うん。どこ見てるわ。
だから写真の撮り方上手だったなってすごい思ったんです。
レンズ。
これ自撮りです。
なんだば。
うん、自撮り。
だから自撮りを やり始めた時って自撮りじゃないですか。
うるさい。
でもその後にこのいろんな人に撮ってもらったりもしてたじゃないですか、うん、なんだあの宣材写真というか、あれなんで自撮りし始めたんです
か。こんなかっこよく撮れるんかなと思
今度からさ、じゃあもう毎週前に一回自撮りしましょう。
そうだな、これにしよう。じゃあさ、6月せっかく始まったんだから、はい、6月ずっと、うん、自撮りをね、まあ、Facebook で何枚かアップして、うん、まあ、つながってる人たちに、うん、リスナーさんとかに、うん、誰の自撮りがね、
じゃあ私に送って。
あ、そっか、
火曜、あと月曜日に私に送って。
あ、分かった。
で、
はい、
あ、違う、終わった後に撮ろう。終わった後に自撮りして、 1週間かけて誰のに一番いいねがつくか、自分たちで載せようか、自分たちで載せよう、
自分たちで載せて、
いやヒートが載っけて、なんか自分で載せるちょっと恥ずかしい、自分
で、でもそしたらいいねつけづらいじゃないですか、
あ、まあそっかそっか、うん、
そしたら大勢の公式のあれフェイスブックに載せるよ、嫌でしょ、
大勢じゃないんですけど、大勢の公式のやつ
には顔は分かってるから大丈夫、はい、はい、ですね、はい、あの多分あれっつうのはあの、まあ、病あの人間ドックの再検査に行ってきましたよっていうやつのあれですね、あ、まあ、別にあの今すぐどうこうっていうなんか体調が悪くなるとかじゃないんで、
はい、まあ、まあ、言ったら早期発見だった、
そうそう、だから検査にみんな行きましょうねっつう話でした、うん、
はい、
はい、で、柴田太郎博士さんから、うん、差し入れいただいてます、
差し入れです、今回はですね、
すいませんね、いっぱいいただきまして、
ありがとうございます、
ですね、
今あのパレットくぼじ、
はい、
で、あの北海道フェアやってるんですよ、
お、
ね、
ジャガポックル、
はい、ジャガポ
ック
ルと、ハスカップグミ、
ハスカップ、
まあ、果物、
ハスカップっていう、はい、このなんかビワみたいな、
ビワ
写真にはビワみたいな、だあの北海道札幌行ったじゃないですか、うんうんうん、のやっぱ空港とかにこのハスカップグミみたいなとかやっぱ置いてあるんですよ、
へ
とか、ハスカップのこういうなんていうんですかね、あのそういう製品というかお土産品みたいなとかいっぱいありましたよ、
うん、聞いたことないですけど、ハスカップ、
はい、ジャガポックル、はい、
ジャガポックル、これはねもう
そのままサクサクオホーツクの塩味がたまらない、
多分ね、もうベターな、もう
これですね、
絶対美味しいやつ、
もうジャガイモがうまい、もうじゃがいもがうまい、
イエーイ、こっちか、
コーヒーあるよ、
そう、そしてコーヒーもね、いただいたんですけど、今回はコーヒー争奪戦ということで、
争奪戦、
はい、はい、どうやって争奪します、
まあ、ゲーム探したんだけど時間がないのとあれなので、うん、いつものじゃんけんで、
じゃんけんで、はい、行きましょう、最初
物見せないんかい、
え、いや、じゃあ、 あの5本こう持てないからさ、はい、滑るし、
せーの、最初はグー、じゃんけん
チョキ、イエーイ、前回と同じ、最初はグーじゃんけんパー、アイコーでグー、
シエさん遅い、
アイコーでチョキ、アイコーでパー、イエーイ、
トモキが一番、
よっしゃ、じゃあすいません、ブラックいただきます、
ブラック、はい、
あ、うまい、
じゃあ次シエさんですね、
はい、
今回だから5種類あるんですよ、
あー、美味しそうな、あのね、僕久しぶりにあの柴田恭平さんが CM した大道ブレンコ、
懐かしいね、これ、
いやいいですね、
お父さんが昔よく知ってたわ、
だからもうラジオでめっちゃ製品名言うけど、ファイヤーと、うん、ジョージア、ヨーロピアンとエメマンですね、
どれが微糖、
全部微糖、
えゆ、
まあ、でもエメマンの方が甘い、う
ん、あんま甘くないの
がいいな、こっちは多分、微糖かな、こっちは微糖って書いてあります、
コクの微糖か、
でもどれももうこの3つ全部ミルクは入ってるタイプのやつ、
そう、ミルクが入ってるのがいいわけ、じゃあ
だから僕は今回はブラックにしました、
ジョージア、
あ、ジョージア、ヨーロピアンの方にしましたね、いや、
これはオリジンアワーにね、
はい、そう、これはオリジンアワーの2人にっていうことで、
ありがとうございます、
2人に選択権はないということでございましたのでありがとうございます、いただきます、イエーイ、あの北海道フェア俺まだ行け、いつまでかな、行きたいんだよな、
なんかさ、くもじとかのさフェア行きたいんだけど、うん、やっぱ行くと人に押されてダメなんですよね、お店に並べないんですよ、
うん、最近僕らその札幌行ったりとかしたじゃないですか、うん、はい、それ関連でその北海道の北海道居酒屋やってる、うん、まあ、その社長さんというかにお世話になってて、その人にその札幌でもいろいろ連れてってもらって、やっぱ美味しいもの北海道のっていう、その人があっちですごいなんか仲良くしてる、あのガラクっていうスープカレー屋さんとかも来てて、その僕らがライブやる時もそのスープカレー屋さんなのに、あの物販用であのカレーパン作ってくれて、オリジナルで、もうこのライブでしか食えんよみたいな感じで、確か
すごい、
それ売り出して、もうあの会場して間に1回休憩時間挟むから、その時にオリオンビールと泡盛とそのカレーとカレーパンとか、あとまた違う料理とかもこの販売してたんですけど、会場してもう即完売だったらしいです、カレーカレーパンっていう、カレースープカレー屋さんが沖縄初上陸なのかな、
あ、あるの、
多分、あ、が今回のこの雲路にある今北海道フェアで
来てるわ、
来てるんですよ、
あ、じゃあもうぜひ、
だから俺もまだ行けてないから、ぜひ行きたいんで、うん、皆さんぜひ行ってください、
はい、
食べてみてください、
ハスカップグミ
で行ったら、今回僕札幌行った時にスープカレーだけ食べきれなかったんですよ、
私も食べたことない
の、目標にしてたのがそのジンギスカンと海鮮とスープカレーは食べるって決めてたんですけど、うん、スープカレーだけあの食べれなくて、
うん、
贅沢な話だな、
うん、
念だったな。海鮮と、いただきます。ハスカップ
。匂いはグレープみたいなのですね。
ブド。うん、さっぱり。
うん。
あ、お。後味がすごい本当に果物の。
ない。優しい甘み。
あ、うん、そうだね。ブドウみたいな、うん。
ブドウみたいな感じだけどでも。
もっと甘くない、うん。ちょっと酸味があるというか。
なんだろう。
あのね、
やっぱこっちでは食べられないフルーツなんでしょう
ね。美味しい。
美味しいですね。
はい、もう一つメール紹介していきますね。はい、せつとむです、はい。先週のライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
テレビを録画してるハードディスクの残りが少なくなってるので、うん、2年前の本間デッカ TV を見てたら、その時のお題が音痴は人の気持ちがわからないで見てたら、音痴は方向音痴、人の気持ちがわからない、空間音痴、でも動物とはうまくいくって、うん、そんな研究結果が出てるみたいだよ。本当の音痴は 4% みたいだね、うん、すると意味がわからないのが、カトパンは絶対音を持ってるけど音を歌を歌わすと音痴だよね。そうすると、うん、下手と音痴の違いは何ですかと、
はあ、うん、だ間違った音程で
覚えちゃってる、
うん、じゃないですかね。
か音はドの音は分かる、ど、これはドってのは分かるけど、口から出てくる音が違う音ってことですよね。だからこことここ、うん、頭と口がつながってない、
理解する感覚はあるけど、うん、どの音、あ、これはどの音だな、うん、っていうのはあるけど、
出力が弱い、
出力が、うん、ポンコツなんですよね。ず
れてるポンコツ
で、スピーカーだから、あいつのスピーカーがポンコツなんですよ。
あいつ言わんけ
や。いや、ことぶきのね。
あ、
音痴は方向音痴ってことは、方向音痴の人んは、方向音痴の人も音痴ってこと、
音痴な人が方向音痴ってことなんじゃないですか。方向音痴もダメっていう、
超方向音痴、
あ、じゃあ音痴、
音痴なのかな、
音痴かもね、
音痴なのかな、
音痴なのかも。
僕ね、ありがたいことに、方向音痴ではないんですよ、
うん、
あんまり知らない土地はまあそれはそうですけど、うんうんうん、知ってるところだったらもうほぼここ裏道とか、うんうんうん、自分で調べたくなるぐらいなんで
全然わかんない。だから最近さあ、こことここがつながってるんだってやっとわかったわけっていうところが一個あって、でも帰れないんだよね。
いや、だから一回通ったことある道、確かここれだよなと思って、こっからこの道入ったら出れるんじゃん、ああ出れた出れた、よし帰れる、うんうん、っていうので、あんまりそのなんか迷子になるっていうこと、
それの正解がない。こことここつながってんじゃないかなと思って行ってみて、正解外れてるとか、ここ右っぽいなって言ったら全然家からこう遠ざかっていくとか、
だからまだ問題のままなんですよね。
そうそうそうそう、
回答ができてないですよね。
なんかこの、あ、行きはこことここってつながってるんだって分かって次から行けるわけ、でも帰りは私どこ曲がってきたんだろうと思って、うん、
ああもう、でその感覚とかかもしれない。
病気ですな。
病気、
もう本当に病気。まず知らない道通るときとかで、うん、あ、ここにつながってるんだって分かる手前から一応通りながら、ここに何ある何ある、なんとかいいんあるな、 あっちの角にピザ屋あるなとか見て、繋がった時に、あ、じゃあこのピザ屋今度から目印に曲がればいいんだとか、
ちょちょちょちょ、
覚えきれるとか。
だからこっちから見たらさ、行きは見える看板が帰りが見えないとか、違う店が入ってくるさ。
そう、一箇所だけじゃなくて、うん、この交差点にはピザ屋、その斜め前に、南部病院があるみたいなとかで、うん、ちゃんと見とく。
全然覚えられん。全然
覚えられん。僕もその建物とか道筋とか道順とかで覚えちゃうんで、うん、このなんていうんですかね、信号に書いてあるなんとか交差点ってあるさって言われても、どこってなる
じゃん。
よくさ、俺も人向きとちょっと似てるな、
うん、329とかさ、330とか58とか言われるじゃないですか。
58と330ぐらいは分かるけど、うん、329とかバイパスあるさって言われても、あ、ごめん、どこのことか
な。そうだって、っていうのは書いてないじゃん道路に、うん、バイパスって、
うん、だ地図のマップで見たらバイパスとは書いてあるけど、
書いてあるけど、
でもあの航空写真じゃないやつでバイパスって書いてあって、この周り何があるか分からないと、この道がどこか分からん
っ
つって、はいはいはい、私は何を今走ってるんだと、うん、だからあのよくひとしさんをあのお迎えに行くこと、まあ、よくでもないですけど何回かあって、もうひとしさんが乗ったらすぐもうかナビをお願いするんですよ。ひとしさんすみません、もうあのお願いしますとナビをと。でもひとしさんも分かってるから、私がどんぐらい方向音痴か、
う
ん、
次の信号右、
そうだから最初の方最初の方とかは、お前なんか何見て運転してるのって言われて、こんなに目的地の近くまで来ても分からないのかみたいな、何して運転してればって言うから、え、前見て運転してますけどって言って
腹立つな
腹立つわ
もうそんぐらい自分に対して諦めてる。
あ、
もう道覚えようとかいう気がないから、もうい
やでも覚えたら本当楽ですけどね、
うん、いやだってカナビあるもん、Google さんもいるし、
あ、だからもうそれもさっき言った、だから無洗米とかそれと同じですよ便利なものに頼ってそれが分からなくなるっていう、
困ってないもん別に。
そう同じ発言
を深夜さんとか乗せるとさもうめんどくさいわけさもうなんでそこ
見あこっちから行った方が早いのになんでこっちまっすぐ行ったのみたいなでしょ
酔っ払って乗せ酔っ払って乗せてるんだから黙って乗っとけと思うわけ
本当にあのね俺は早くお家帰りたいの。
ああそうそう。いやそうそうね。
分かる分かる。るんだよでも。
僕的地には早く着きたいから遠回りするよりは、うんうん、あの早くあなたももう着いて降ろした方がすっきりするでしょと思うから、うん、このあのなんていうの効率のいい、
ね、そうそう
近い道を通っていってそれを指示してあげるのに、うん、いいっつってまっすぐ行ったりとかする。
やでか、うん、やで帰る。やでか
あもう効率悪いってなっちゃうんですよねこのそういうの知ってる人は、うん、寝とけすごいわかる
寝て起きたら家に着いてるから寝とけと思うい
や本当にね、はいそういうのありますけども、はい、ありがとうございますあ
外国の方が
Yeah thank you picture
はいであと私の後ろに今変なのが映ってるんだけど座敷わらしかな
告知
気のせい気のせい
入るのかな本日の
本当気持ち悪い本当気持ち悪い本当やめてそういうの本当嫌だ本当嫌だやめてやめて本当にやめて
こんにちは
め
ーめーすなおいめーすな
はじめましてリクエストのマングースおしろです
マングーイエー
だれだ
こういう女子扱いみたいなされるの本当にゾワッとする人だから
無理なのこの人、うん、
もうカメラにも
背後撮られるの嫌だ
この後6時からお兄ちゃんは、
はいそうなんです
かやりますので、
はい、
どうぞ聞いていってください
よろしくお願いします
お願いします
オリジン のお笑いの新人さんですね、
はい
2ヶ月前にデビューした、
まあ、本当だから芸歴1年
まだ1年目だから2ヶ月ぐらいのリクエストさんというコンビで、もう一人チョメノスケっていうのがいいですけど今いないんですけどね映ってないんですけども、はい、リクエストさんがこの後のオリジンは、
やりますので
ぜひ皆さん、はいこちらの方もよろしくお願いいたしますというわけで、
はい
本日のオリジンチャンプルもうお時間ギリギリいっぱいで、たくさんのメールとツイキャスありがとうございまし ました。また来週よろしくお願いします。差し入れもありがとうございます。僕はこの後便秘会行ってきますので皆さんぜひよろしくお願いしますということで、本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます、便秘会行ってきます。ともきと
告知忘れて荒垣信也と
俳劇道具から秋山ひとみでした。
また来週
さよなら